本日の聖書箇所はマタイの福音書14章22節から33節、新約聖書29ページからになります。司会者の方で拝読いたします。お聞きください。マタイの福音書14章22節からです。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ、助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。木津武博神学生より来なさいと題して御言葉を取り継いでいただきます。
本日チャペルで講壇に立たせていただくのは初めてになりますので、一言ご挨拶させていただきます。いつも私とまた家族のために祈り支えてくださり本当にありがとうございます。皆様の支えがあってこそ私たちの学びと訓練の生活が守られていることを感謝いたします。今まで奉仕教会なので御言葉を取り継ぐ機会はありました。しかし派遣してくださっている教会、母教会であるこのチャペルで御言葉を取り継がせていただくということは、私とまた玉井にとっても特別なことであり感慨深い日でもあります。この機会を与えてくださりありがとうございます。また何より神様に感謝して栄光をお返したいと思います。一言お祈りさせていただきます。私たちの救い主であられるイエス・キリストの父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今私たちはあなたに礼拝をお捧げしております。御言葉が今から紐解かれますけれども、どうか主あなたご自身がこのものを通してお語りください。聖霊の御臨在がありますように。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。まず今日の出来事を一度ざっと概観したいと思います。ここに出てくる湖とはガリラヤ湖ですね。ガリラヤ湖とはイスラエル北部の地域にある湖です。イエス様と何人かの弟子たちの故郷であり、またイエス様の宣教活動の大部分の中心地はこのガリラヤでした。弟子たちが船に乗ってからイエス様が再び現れるまで おそらく聖書からすると10時間程度経っていたと思われます。またいつからか向かい風によって波に悩まされていたようです。ペテロをはじめ元漁師が何人かいましたが、この風の力の前にはどうにもならなかったようです。そして夜明けがだんだんと近づいてきた頃、弟子たちは疲れていたでしょうか。眠気もあったかもしれません。何者かが湖の上を歩いて弟子たちのところに来ました。それを見て弟子たちは幽霊だと怯え、恐ろしさのあまり叫んだとあります。弟子たちが怯え取り乱していたことがうかがえます。向かい風に悩まされ、漕いでも漕いでも進まない、そんな夜明けに何者かが湖の上を歩いているのを見たら、この彼らの反応は自然であったかもしれません。イエス様はすぐに恐れることはないと言われました。するとペテロが反応します。その反応に対してイエス様は来なさいとお答えになりました。29節の後半、そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方へ行ったとあり、実際ペテロは水の上を歩きました。しかし30節で、ところが強風を見て怖くなり沈みかけました。そしてペテロはイエス様に助けを求め、イエス様は助けてくださいました。二人が船に乗り込むと風は止んだ。その結果、33節、一連の出来事を体験したペテロとそのやり取りを目撃していた弟子たちは共にイエス様を礼拝しました。弟子たちはこの告白に導かれたのです。まことにあなたは神の子です。さて、今日の箇所を3つの視点で確認し、そこから教えられたいと思います。まずペテロの信仰について考えたいと思います。湖の上を歩いているものを幽霊だと思い取り乱し叫んだ弟子たちでしたが、私だとイエス様が語られ、それがイエス様であることが分かったとき、弟子の一人ペテロはとても興味深い反応をします。私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいとイエス様は願いました。で、この発言を、また反応を皆様はどのようにお感じになるでしょうか。私がもしペテロの立場であったらこのように言うかもしれません。あなたがイエス様でしたら、私たちが長らく悩んでいるこの向かい風を今すぐ沈めてください。でですね、実際同じマタイの福音書の8章を開いていただきたいんです。8章の23節、マタイの8章23節、ここを見ると同じガリラヤ湖で以前似た体験をペテロはしています。お読みします。それからイエスが船に乗られると弟子たちも従った。すると見よ、湖は大荒れとなり船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主よ助けてください、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは言われた、どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。それから起き上がり風と湖を叱りつけられた。するとすっかりなぎになった。この時イエス様は風と湖を叱りなぎにしました。しかし今回の今日の箇所、ペテロはこのようにイエス様に問題の元である向かい風を沈めてください、風に命じてくださいではなく、私に命じてくださいでした。このペテロの願いは取り乱し驚きの中で、反射的によく考えずとりあえず発してしまった言葉なのでしょうか。イエス様が水の上を歩いているのを見て、自分もその技にあやかりたいと思ったのでしょうか。もしくは単にイエス様のもとに早く行きたいなどでしょうか。しかし水の上を歩くという、人間には普通に考えたら不可能なことを願う、 そのような願いであったことを考えると、もう少し肯定的に見ることができるかもしれません。つまりペテロはイエス様への信頼があった、信仰があったということです。イエス様に対する信仰を持っていなければ、このような願いはできません。人の技ではできないことを願い、失敗したら溺れて死んでしまうかもしれないことを信頼していない人に願うでしょうか。この願いがイエス様への信仰から来ているということは、31節でイエス様がペテロに向かって言われた言葉によっても見ることができます。それは信仰の薄いものよという言葉です。この信仰の薄いものよという言葉は、マタイが好んで用いた言葉であり、マタイの中で今日の箇所を含め5回登場します。で、先ほどの8章でも出てきました。で、他には例えば6章なんですけれども、こちらに出てくる箇所はですね、天の父が空の鳥や野の花を養ってくださるのだから、ましてや人を養ってくださらないはずがない、なのにあなた方は自分の体のことで心配している信仰の薄いものよ、というふうに使用されています。実際の危機などに直面したとき、不安なとき、神様に信頼し続けないで恐れを抱くときに使われています。一方で、これは信仰がある人に言う言葉であるということも覚えたいと思います。イエス様は信仰のないものだとは言われませんでした。信仰はある、しかしその信仰が薄いのだということです。ペテロの信仰は薄いものでした。しかし薄くても確かな信仰が、通常では不可能なこと、水の上を歩くことを可能にしました。ペテロは人としての弱さや賭けがありましたが、この時の彼の反応は彼なりの精一杯の信仰の応答でありました。ペテロ歩き始めました。しかし次の瞬間、ペテロは沈みかけました。なぜですか？強風を見たからです。見たから怖くなってしまいました。ペテロはイエス様によって来なさいと言われ、イエス様を見ている間は水の上を歩いていました。しかし一旦イエス様から目をそらし、風を見た途端に怖くなり沈みかけてしまいました。これがペテロです。これが信仰の薄いものの姿です。こんなペテロの姿に、私たちは何とも言いようのない親しみを覚えるのではないでしょうか。同じ信仰者として、信仰生活の中でつまずき、倒れ、失敗してしまうことを幾度も経験した私たちは、親しみを覚えるのではないでしょうか。さあ、それではペテロが沈みかけたとき、彼はどうしたでしょうか。ここですね。これが薄いけれども確かな彼の信仰です。主よ、助けてくださいと叫びました。ここに彼の信仰の本質を見ることができるのです。ペテロは元漁師です。ガリラヤ湖には知り尽くしていたでしょうし、水に慣れていたと思います。沈みそうになるとき、助かるために必死で泳ぐこともできたのではないでしょうか。自分が当初いた安全であった船がある場所に、それこそ泳いで戻ろうとすることもできたかもしれません。もしくは船にいる他の弟子たちの方を向いて、仲間に、おい、助けてくれと助けを求めることもできたかもしれません。しかし彼がしたことは、イエス様をもう一度見て、イエス様に助けを求めることでした。これが薄いかもしれないけど、でも確かな信仰です。私たちはイエス様を信じて、イエス様を見つめて、イエス様が来なさいと導いてくださり、歩み始めました。今歩んでます。しかし信仰を持って一歩踏み出したはずなのに、周りの誘惑や不安が気になり、攻撃が激しいと負けそうになり、ついにはそれらに目を向けて見てしまいます。するとどうでしょう。 今日のペテロのように沈みかけます。不安や攻撃に押しつぶされそうになります。そんな時イエス様から目を離し、やっぱりダメだ無理ですと一歩踏み出す前の元の場所に戻りますか？もしくは自分の能力や経験を突然引っ張り出してきて、やっぱりこれらに頼るしかないと必死に溺れないように自分でもがきますか？信仰とは、沈みそうになっても、いや沈みそうになった時こそ、自分の力でも他の誰かでもなく、それでもイエス様を見つめ、イエス様に助けを求めることです。主よ助けてくださいと。少子でお呼びしたヘブル人への手紙にもこのようにあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。次にイエス様ご自身について考えたいと思います。イエス様は取り乱し恐れる弟子たちを見て、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと話しかけられました。遠くから見ておられるのではなく、弟子たちに近づき、このように話しかけられたのです。私たちがどんな状況でも、たとえイエス様が共にいてくださることを一時的に忘れてしまったとしても、いつもイエス様の方から近づいてくださいます。しっかりしなさい、私が恐れることはないと。ペテロが水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言ったことへのイエス様の言葉はこうでした。一言、来なさいでした。イエス様はペテロに信仰があることを知っておられました。同時にその信仰が薄いことも知っておられました。その上で来なさいとおっしゃられました。ペテロに対して、あなたは信仰が薄いからダメです。無理です。やめときなさいとは言いませんでした。ペテロの信仰を受け入れてくださいました。イエス様は信仰を持って身元に来るものを受け入れてくださいます。ヨハネの福音書にはこのようにあります。イエス様の言葉です。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。ヨハネ 6-37。 ここから改めて私たちの神であられ、主であられるお方は私たちを招いて受け入れてくださる方であることを覚えたいと思います。来なさいと主は私たちを招いてくださいます。私たちが正しく歩んでいるからではなく、良い行いを何かしたからでもなく、主が私たちを作り守り、そして愛してくださっているからです。愛してくださっているがゆえに招いてくださいます。罪を犯してしまうとき、主は悔い改めへ招いてくださいます。その主を賛美するために今日も礼拝に招いてくださいました。主は私たちを救いに招いてくださいました。御言葉にあります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私たちがどんなものなのか、またどんな状況であるかにかかわらずに、イエス様は信仰のあるものをいつもご自身のもとに来なさいと招いてくださいます。最後に今日の箇所に登場する風に注目しつつまとめたいと思います。はじめに向かい風がありました。その風がペテロや弟子たちを悩ませていました。ペテロがイエス様を見て水の上を歩き始めたとき、ペテロの視線をイエス様からそらし怖がらせたのも風でした。これらの風が終始弟子たちの周りにあり、彼らを悩ませ恐れさせ、イエス様から目を背かせています。私たちの周りにも毎日の生活で このような私たちを悩ませ恐れさせる風はいつもあるように思います。風とは時には特定の心配事、不安なこと、直面している問題でしょうか。それだけではなく、日々の忙しさや予的な誘惑、またストレスなども風になり得ると思います。しかしそんな風が吹き荒れる真っただ中に、今日の箇所のようにイエス様は来てくださいます。これが臨在です。神のご臨在です。創世記の時代、ヨセフはエジプトに売られてしまいました。しかし彼のなすことはすべてうまくいき認められました。なぜですか？主が共におられたからです。この一連の出来事の箇所で、主がヨセフと共におられという表現が4回も繰り返されています。主が共におられたからヨセフは守られ祝福されました。旧約でイスラエルの民がエジプトから脱出しカナンの地を目指すとき、主は昼は雲の柱、夜は火の柱として導き、主のご臨在を示し続けてくださいました。私たちのために十字架にかかり、その愛を示してくださったイエス様が困難や試練の真っただ中に確かにいてくださいます。そのイエス様が私たちにご自分のもとに来なさいと招いてくださいます。私たちの信仰がどんなに薄くても、たとえ小さくても、そこにイエス様への信仰があり、精一杯の信仰を持って主に近づくとき、主は必ず手を伸ばして救い出してくださいます。今日の箇所で主が手を伸ばしペテロを救い出すとどうなりましたか。32節、そして2人が船に乗り込むと風は止んだ。弟子たちが直面していた目の前にある実際的な問題の風が止み、問題が解決しました。しかしこの順序はよくよく考えてみると少し不思議な気がしないでしょうか。私たちの世間一般の出来事としては、普通風が止み、そして2人は船に乗り込んだ、風が止むのが先で、それゆえに2人は船に乗り込めたっていうような流れでしょうか。しかしこの箇所でこの出来事は、2人が船に乗った後に風が止みました。一見この不思議な順序が示していることは、イエス様は自然をも完全に支配しておられるお方だということを表しています。また同時に、それはそこにいたペテロを代表する弟子たちの心を表しているのではないでしょうか。彼らは夜通し風に悩まされ、イエス様のことを幽霊だと思い怯え、で今度はペテロが水の上を歩いたと思ったら溺れそうになり、もう心の中は取り乱し、恐れと不安で支配されていました。しかし今目の前にある光景は、一度は幽霊とさえ勘違いしたイエス様と溺れそうになっていたペテロが二人とも同時に無事に船に乗っており、そして夜通し悩まされていた風も止んでいるんです。今や恐れや心配、不安なことは一切目の前にはありません。安心という言葉では収まりきらないほどの平安が与えられていたのではないでしょうか。台風一過の雲一つない晴天のように、全く平安に満たされていたのではないでしょうか。そしてその時彼らができる応答は一つです。33節、船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。まことにあなたは神の子ですと言ってイエス様を礼拝しました。そこには主からいただく圧倒的な救いと完全の安らぎがあります。これら一連の出来事の後、信仰の告白へと導かれます。信仰のさらなる深みへと導かれます。 ここにいる私たちもイエス様に出会い従う歩みを始めました。しかしどうですか、私たちは日々の歩みの中で毎日の生活で風に悩まされます。ご自身やご家族の大きな問題、病気、苦しみ、そのような何か特定の大きな風かもしれません。もしくは日々の生活で少しずつ積み重なる心配、不安、ストレスかもしれません。そんな時イエス様から目を離し、やっぱりダメだ、無理ですと一歩踏み出す前の自分のいた場所に戻りますか。自分の能力や経験を突然また引っ張り出してきて、やっぱりこれらに頼るしかないと必死に自分でもがきますか。私たちには招いてくださる方がいる。私たちの弱さや欠け、信仰が薄いことを十分ご存知で、しかし確かにある信仰を受け入れてくださり招いてくださる方がいる。そして私たちは嵐の中でも、たとえ沈みそうになっても、沈みそうになった時こそ自分の力でも他の誰かでもなく、イエス様により頼み、イエス様を見続け、イエス様に助けを求めるものでありたいです。主よ、助けてくださいと信仰の創始者から目を離さないようにしたいと思います。その先にあるイエス様の圧倒的な救いと全く平安の中に入れていただき、誠にあなたは神の子ですという信仰告白をしたいと思います。イエス様は一言おっしゃいました。来なさい。一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉をありがとうございます。あなたは私たちを招いてくださるお方であるということ、薄い弱い信仰も十分ご存知で受け入れ招いてくださるお方であることを感謝いたします。どうか私たちがあなたの身元に行き、圧倒的な救いと全く平安に入れていただくことができますようにお導きください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。